ミッドナイトグーココ。皆様こんばんは。第100回目ミッドナイトグーココのお時間です。パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。100回目記念放送、イエイおめでとうございますと自分に言いますねえ。本当に第1回目2015年の3月の6日だったんですね。えもう2021年になりました。6年ですよ、6年。もうねこの3月来たら6年経っちゃうんですね。いやー感慨深いです。いろいろありました。100回でね、もうほんと一言で言ってもいろいろあったんです本当にね。去年まではねゲストさんにね来ていただいて2人、まあ、ないし3人で進めるというような形でいろいろゲストさんにねトークしてもらったり、いろんなこと情報を教えてもらったりというふうにワイワイやってたんですね。でもね世界が変わっちゃいました。ちょうどそうですね10ヶ月ほど前からゲストさんには来ていただかずに私一人で放送させていただいています。いろいろありますよ本当に。緊急事態宣言発出されてしまいました。まあいろんな悩み事を皆さん抱えてらっしゃるとは思うんですけれども、何か楽しいね明るい情報があればいつでもご連絡ください。今日もねさとちゃんが運営しますピザカフェ竹村には神戸、新神戸の方からねお客様が来てくださいました。まあ、もちろんこのね不要不急のうんぬんというところではあるんですが、ちょうど臨月を迎えられるマタニティさんだったんですね。なのでもう明日生まれるかもしれないので、どうかピザ、美味しいピザを食べて元気づけにということで神戸から来てくださったんですよ。そういう方もいらっしゃるし、本当にリモートで頑張ってお仕事をお家の中でされている方もいらっしゃいます。何とも言えないんですけれども、何か耳寄りな情報があればファックス 075-275-9494 まで、メールなら 955@jis-post.com までお寄せくださいませ。お待ちしております。さあそれではね、もう令和3年1月16日ということで100回目、先ほども言いましたけれども令和3年の初放送でございますよ。新年明けましておめでとうございます。ねえもう緊急事態宣言発出で皆さんどうされてますか。さっきも言いましたけれどもね、この不要不急の外出は控えるということでね、皆さんも真剣に向き合ってらっしゃると思います。もうただただ、マスク着用して、消毒をして、頑張っていくしかない。本当にそんな感じですよね。問題や心配事は山積みですが、ね、今夜も30分間どうぞお付き合いください。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社、日本情報サービスと、お出汁を使ったジャパニーズピザのお店、ピザカフェ竹村の協力でお送りいたします。
京都伏見に出汁を使ったジャパニーズピザのお店ができたんだって。その名もピザカフェ竹村。出汁ソムリエであり、出汁マイスターであるオーナーがピザ生地に出汁を練り込んだジャパニーズピザ。ほぼ全てのお料理にお出汁を使ってあるので味わい深いと評判です。場所は伏見区中島外山町18番地。今すぐ食べに行かなくちゃ。ピザカフェ竹村で検索。
さあそれでは100回目のミッドナイトグーココ始まり。いやもう100回目になりましたよね。おめでとうございますっていう、本当は100回目もっと華々しくおめでとうございますなんですけれどもね、やっぱり緊急事態宣言が発出されてしまったので、ちょっとだけ自粛モードな感じもしつつ、密かにおめでとうって自分で言っておきますね。はい、皆さんコロナ本当にもうまさかのここまで長引くと思っていなかった。ちょうど1年前、今日1月15日って何の日か皆さん知ってますか。 このコロナで国内で初感染者が発表された日です。ちょうどあれが1月15日だったんですね。1年経って今まだこんな状況、誰が予想したでしょうか、ね、インフルエンザとか、まあ、いろいろ病気って、まあ、毎年冬になると増えますよね。だからそんなぐらいだろうって最初皆さん思ってたと思うんです、うん、さとちゃんも同じでした。だけど長引くであろうと言われつつも、まさかこんな1年経って緊急事態宣言がまた出てしまうっていう思ってもみませんでしたね。なのでやっぱりこれだけの、うん、みんなが取り組んでも消えてなくならない、増えてしまうこの事態を重く受け止めて頑張っていくしかないんですよね。でも暗い話題ばかりね追求しても仕方がありません。まず明るい話題を近況報告からさせていただきますね、うん、前々回の放送で読売テレビに出演しましたって報告したんですが、その時ね関西情報ネット10さんということで読売テレビ10チャンネルですかねに出させていただいて、そしてその後伊予光テレビでグルメ番組のグルマンの隠れ家というね武田真嗣さんがはいされていらっしゃる番組にも取り上げていただいたんですよ、ピザカフェ竹村ね。そしてなんとつい先日、今月ですよ、1月の6日この年明け1月6日の水曜日に毎日放送ミントさんで取り上げていただきましたね。あのシャンプーハットの哲司さん、うん、関西グルメ王と名高いあの哲司さんがお店に来てくださって、わざわざグルメ調査隊っていう番組のコーナーで10分間もご紹介くださったんですよ。すごくないですか？まあ反響がすごいのなんのです。もうコロナ禍でもこの緊急事態宣言がこう出される前まで、まあ、本当に皆さんたくさんの方が来てくださってありがとうございます。すっかり、まあ、メディア付いているピザカフェ竹村なんですけれども、その、まあ、あのわざわざグルメ調査隊の内容なんですが、まあ、あのその20分ぐらいのコーナーだったんですよ。で最初の方に、ピザカフェ竹村が紹介されたんです。でね、いやいやいや、1年を迎えたばっかりなんですよ実はね、ピザカフェ竹村ね、11月23日にオープンしたんで、ちょうど去年の11月23日で1周年を迎えて、で、取材されたのが12月だったんで、まあほやほやですよね、まあ、1周年おめでとうって感じだったんです。そして1月の6日に放送された内容が、まあお出汁を使ったジャパニーズピザのお店ということで、すっごい綺麗な画像とともに美味しそうにやっぱりテレビマンすごいですね、撮影上手ですよね美味しそうに撮っていただきました、うん、カルボナーラですね、スープでカルボナーラ、なんかピカピカ卵が輝いてました。ピザもキラキラしてましたよ。なので皆さんやっぱりテレビを見て食べに来てくださって、テレビのあれが食べたいっていうことで皆さん注文してくださるんですが、なんとですね、その1周年を迎えたピザカフェ竹村の後の、そうですね、20分コーナーのうちの後半が、創業300年のですよ京都で笹谷伊織さんって皆さんご存知だと思うんですけれども、すっごい老舗の和菓子店さん、なんと10代目おかみがね、後半の10分間だったんですね。まあ創業300年とね1年の私ども当店とか同じコーナーで紹介されたわけなんですけれども、いやいやいや、その笹谷伊織さんのおかみさんも素晴らしい方でね、本当にね、著書まで発表こうされている素晴らしい方なんです。有名な方なんですけれども、本当に佐藤ちゃんも頑張りましたはい、なんか佐藤ちゃんのコーナーはですね、お笑い系になってしまって、まあ哲司さんとね漫才やってるみたいな状態になって、終始笑って笑って過ごしたって感じなんですけれども、見てくださった皆様本当にありがとうございました。 ね、そしてその10代目おかみとフェイスブックで私つながりましてですね、おかみも見てくださってたんですね、私の方のコーナーも。そしてまたね、今度食べに行きますねっていうことでメッセージくださいました。私はもちろん放送でどら焼きを購入オンラインでさせていただいて早速食べてきましたよ。めちゃくちゃ美味しかったですということで、こういったご縁もつながるんですね。さあ、そして二つ目の近況報告、もう聞きたくないかな、ダイエットについて。さとちゃん、ダイエット状況。実はですね、やっぱりね、年末年始って大敵ですね美味しいもの食べて飲んでしてたら、ちょっとね、この去年10月11月で6キロ落とした体重がですね、なんか何やらね、雲行き怪しくて2キロほど戻ってしまった。そんな感も否めないというか、あんまりダイエットって触れたくないので話をそらしちゃおうかなという形なんですけれどもなので違うお話にすぐ持っていきます。はい、ということでね、先月の放送でもお伝えしたんですが、さとちゃん新事業部オープンするということで準備中というお話をしたんですけれどもね、キッチンカー事業部が3月スタートいたします。まあ予想はしてたんですけれどもね、コロナだからこそテイクアウトやデリバリーがね、需要が伸びていいといいんではなくて、皆さんお持ち帰りしたりとか、デリバリー配達してお家で、密かに、お召し上がりいただくという、まあ大きな大きな文化がそういうふうにもう確定しましたよね、この1年で。その中で、さとちゃんも、ピザカフェ竹村のキッチンカー事業部をスタートさせるということで準備を急ピッチで進めているところなんですが、本当にね、熱々ピザをお届けする、そのポリシーですね、もう自宅前で焼き上げるというシステムを確立させるために特許申請もいたしました。そうなんです。だから今ね、特許出願中っていう感じで、そのキッチンカーにも貼ってですね、大々的にスタートさせる準備中ではあるんです。でエリアはですね、まあお店が京都市伏見区なので、伏見区中島外山町18万地、ここからスタートをさせる、まあいう形なんですけれども、でもやっぱりキッチンカーなので移動はさせたいなと思ってるので、できたら郊外の方にも出向いていきたいなとは思ってます、ね、京都生まれの出汁を生地に練り込んだピザカフェ竹村のピザを食べていただくために、そうですね、京都から出て行って兵庫県神戸市とか三田市とか西宮市とかの方でも食べていただけたらいいなぁなんていうのは計画をしております、そう、そしてちょっとね、3月にデビューするのであんまり詳細が言えないなぁと思ってたんですがね、実は、イメージカラーが赤なので車ももちろん赤です。で今1台目は出来上がってきてます。そして2台目、3台目ということで、作っていってます、そうですね。そして特許出願のシステム、さっきも言いましたけれども、これね、やっぱ特許っていうことは、まあ、世界初というか、まあ当然日本初で世界初であるべき内容なので、まあそれは今ここではね全部言えないんですけれども、そういうのも出願しましたね。自宅前で熱々ピザを、まあ普通にこうデリバリーでも熱々だったりするんだけど、そうじゃなくって本当に自宅前で、玄関の前で車を止めて出来たてをお届けしたいということで、工夫をさせていただいてます。京都初、日本初、世界初なのでぜひ楽しみにしててくださいね。そんなわけで業務拡大に向けて引き続きアルバイトさん募集中でございます。昨日もですね、社員になりたいですという方来てくださったんですけれども、今はね、随時応募があれば、面談面接 させていただいてます。そうですね、もうやる気のある方募集中でございますね。このコロナの中で今どうしてもね、飲食店っていうのが、話題になるんです。なのでこの緊急事態宣言が発出されてしまった限りは、19時30分ラストオーダーで20時で、閉店という形しかダメなんですけれども、ちょうどさとちゃんのところもね、このお店も20時30分まで以前は営業してたんですけれども、こういう状態になりましたので時短ですね、時間短縮で、お店を閉めさせていただいてます。ただお昼は、そうですね、席数も制限はしておりますが、換気に気をつけて、空気の入れ替え、そして消毒にも力を入れてます。なので安心して、食べに来てください。ただ本当に何でもかんでも、この不要不急の外出控えるという意識はね、やっぱり持っていていただきたいのね。テイクアウトであったりとか、ご近所であったらデリバリーもやってますので、そちらに切り替えていただくという方法もありますが、ということで、ただ3月にはこの緊急事態宣言も予定通りですね、2月の7日には一旦なくなって延長になっていないことを願いながら、キッチンカーもスタートさせていくためにスタッフさんを募集中でございます。ピザカフェ竹村にはね、やっぱり大学生の皆さんがね、バイトをとして来てくださってる、そんな感じも多いです。ただパートさんでどうしてもお仕事として、ピザに携わりたいわという方で、長時間入ってくださる方ももう大歓迎でございますのでね、やる気があってピザが大好きで、そして接客も大好き、明るく元気な方、ぜひご応募ください。場所は、京都府京都市伏見区中島外山町18番地です。電話番号は 075-748-7508 に、ご連絡いただけたらと思います。求人サイトの方でも引き続き、応募お待ちしてますので、そちらの方をご覧いただいても結構なんですけれどもね。そうですね、さとちゃんがだしソムリエであって、だしマイスターでもあるので、コンセプトとしては国産の北海道産 100% の粉を使って、光の窯で焼く、遠赤外線で美味しくピザを焼き上げる、そして、もちろんおだしを生地に練り込んでますので、唯一無二のおだしを効かせた京都生まれのジャパニーズピザに興味がある方は、ぜひぜひいらしてほしいと思います。今日もね、冒頭で言いましたけれども、新神戸の方からね、妊婦さんが食べに来てくださいました。本当に細心の注意を払って、消毒も徹底しまして、そして、美味しい、美味しいと言いながら食べてくださいました。本当にありがたいなと思います。そういったこのコロナ禍でもみんなで頑張って、乗り越えていきたい、そして、ね、その妊婦さんもそうですけれども、にこういった医療崩壊の、現実もあるんですけれども、やっぱり出産も病院です。でそこでも面会ができなかったりとか、いろんな規制があります。そして出産だけじゃなくて、緊急で運ばれてもなかなか受け入れる体制が整っていないということで、本当に厳しい現実も目の当たりにしている方々もいらっしゃいます。お話も聞きます。なので、消毒、マスク、これだけではないと思います。もちろん本当に気をつけるべきこといっぱいいっぱいあります。日常の中でこれからも私たちが本当に真剣に向き合っていきたいなって思っています。 外を出歩かないっていうのが一番だとは思います。でもお仕事でどうしても通勤リモートができない人もいらっしゃいます。さとちゃん自身も、さとちゃんが経営する会社もそうです、お店もそうです。健康安全は誰もが思いつつも経済を回さなければいけない、本当に収入がなくなってしまう方々もたくさんいらっしゃる中で、向き合って頑張って行こうって、やっぱりどうしても気持ちがね、コロナのことが中心になってしまいますけれども、皆さん明るく頑張っていけたらなと思います。はい、いろんなお話満載ですが、それではここで一旦ピザカフェ竹村からのお知らせです。
京都生まれのジャパニーズピザのお店が伏見区中島外山町18番地にできました。だしソムリエのオーナーが完全オリジナルレシピで開発したお料理の数々、ピザでディップやピザでバーガー、スープでパスタシリーズなどなど、ありそうでなかった驚きのお料理がたくさん。だしにこだわり、粉にこだわり、焼きにもこだわったピザのお店、ピザカフェ竹村へ今すぐ GO！
番組の後半では、ちょうど1年ほど前までは、世界で一番大切な人にありがとうを伝えるお手紙を読んでいただくコーナーでした。ミッドナイトメッセージのコーナーだったんですが、ね、ゲストさんをもうこのね、ちょうど10ヶ月ほど前からお呼びしなくなって、お手紙コーナーじゃなくって質問コーナーですね。突然ですが相談ですとか、相談コーナーっていうのも続けてきたんですけれども、なんと今日は100回目ということで、さとちゃん自身が伝えたいなと思うことをお手紙に書いてきました。ぜひ聞いてください。ミッドナイトメッセージです。皆さんありがとう。今日はミッドナイトグーココ100回目の放送です。かれこれ6年前にこの番組をスタートさせました。石の上にも3年と思って、3年は頑張ろうと思ってスタートしました。3年が来た時に、あれ、まだ発信したいこと伝えたことあるなと思って、じゃあもうちょっと頑張ってみようと100回まで目標を決めました。頑張ってみようというか、100回まではやるぞっていう心に決めたこと。でもね、そんなにめちゃめちゃ気合を入れて、だって環境の変化だってあるから、100回続けられたら褒めようって自分に言い聞かせてやってきました。ゆるい決め事のようなことだったんですが、とうとう100回目を迎えることができました。でも時々体調が悪い時とか、どうしても忙しくてスタジオに来れそうにない時とかはあったんです。それでもなんとか100回頑張って今日までやってこれました。目の前の目標があったら、やっぱりこうやって続けてこれるんですね。今思うと、ラジオをさせていただいている環境、会社にもめちゃめちゃ感謝しています。ありがたいことです。そして、細々ながらも聞いてくださっている方、本当にありがとうございます。番組を続行させていただいている京都三条ラジオカフェの皆様もありがとうございます。ちょうど1年前に国内でコロナの感染者が発表されて、毎日のようにコロナコロナコロナという話題になり、3月ぐらいからはゲストさんをお呼びするのも躊躇するようになりました。スタジオの中で対面でね、お話しするにもちゃんとね、パーテーションもあって対策は取られているんですけれども、やっぱり密を避けるっていう意識が皆さんにも 高まったと思います。この6年でいろんなことがありました。私、さとちゃんがね、だしソムリエの資格を取ってピザの修行に行き、オーナーとなって今やピザカフェ竹村もオープンしました。日本情報サービスがあってこそ、みんな、社員の皆さん、本当にありがとう。もちろんいろんな苦労もありました。でも苦労は乗り越えられるって、なんだか実践してる感じです。乗り越えるの楽しい、また次の目標ができる、どんどんやりたいことが増えていく。皆さん、応援してくれてありがとう。なかなか改まってね、こういうのも照れるんですけれども、本当にありがとう。取り留めもない話、私のダイエット情報、ピザの話、いつも聞いてくださってありがとう。あ、トイプードルのシュナ君、今3歳と4ヶ月、今はサトちゃんの生きがいになってます。大好きなシュナ君、モフモフのシュナ君、ありがとう。そして84歳の父と母、元気に今まで生きててくれてありがとう。まだまだ健康で長生きしてほしいと思います。そして2人のお姉ちゃん、両親と同居して頑張ってくれている、特に真ん中のお姉ちゃん、ありがとう。なかなかゆっくり語り合うことはないんだけれども、いつもお世話になってありがとう。東京の娘よ、頑張ってるね。社会人として活躍してくれてありがとう。気がかりな息子くんよ、うん、なんとか男として頑張ってくれ。本当に今の私の周りにいてくださる皆さん、本当にありがとうございます。これからも竹村さと子をどうぞよろしくお願いいたします。ありがとう。はい、ミッドナイトメッセージ、久しぶりにお手紙読ませていただきました。本当にいろいろある人生、これからもあり続けるんだなっていうのを今日はね、しみじみと感じました。元気がある時ばかりじゃないですよね。本当に何事も悔いのない状態ではいたいんだけれども、悔いのあることもまた人生、そんな気がします。次回のミッドナイト空港は令和3年の2月の第3金曜日になりますが、この緊急事態宣言が晴れて明けて、そしてコロナの影響も本当に本当に少なくなっていることを願いたいと思います。コロナ感染が減っていますように。コロナに負けるな、コロナに負けたくない、いろいろあれど平和に過ごしたい、そう思います、この京都の今三条カフェの近く、三条のねアーケードの下もちょっとやっぱり人が少ないです。でも絶対未来はある、頑張っていけたらと思います。さあ、お別れの時間となりました。今夜のミッドナイトグーココも竹村さと子がお送りしました。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社、日本情報サービスと、お出汁を生地に練り込んだ京都生まれのジャパニーズピザのお店、ピザカフェ竹村の協力でお送りしました。